藤沢歴史探訪、ガラスアーティスト野口美恵子さんにお話を伺います。野口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ガラスの歴史というテーマでお話を伺っております。さて、今週はガラスの歴史を一緒に紐解いていきたいなと思うんですが、さあ、ガラスというのはいつ頃からあって、そしてどこで発見されたものか教えていただけますか。
はい、工芸用のガラスがこう文献で調べていくと、紀元前24世紀ぐらいにエーギ海あたり、エジプトのアレクサンドリアでできたと言われてるんですけれども、でも実際は火山があるじゃないですか。火山で溶かしたガラスがこう矢尻みたいになって、あれは工芸品じゃないですけど、黒曜石みたいなものもガラス質でできているので、もしかしたらあそこが最初かななんて思ったりもします。
工房でも本当に真っ赤になってガラスが溶けていく様子があるので、なんだかこう火山のイメージっていうと合致しますもんね。
はい、火山は自然の溶解炉というか、地中に埋まっているがきれいなガラスができてきて、その塊がガラスになっているというものも地上で自然にできたガラスというので販売されてたりするんですね。アートとはまたちょっと違って、もともとそこからいろいろな発見があったのかなという気がします。
自然が作り出したものが今のもしかしたらそういった工芸品につながっていることもあるのかもしれませんよね。そのようにですね、もうかなり古くからあるこのガラスなんですけれども、どういったルートでこう世界中に広まっていったかということで、このあたりも教えていただいてよろしいですか。
はい、よく有名なストーリーで、ローマ時代の博物学者のプリニウスという人がフェニキアの海岸で落ちていた砂浜で、こう職人さんたちが煮炊きをしているときに砂が溶けてガラス質になったものがガラスの始まりだというような文献があって、でも実はそれ以前よりもガラスはもうエジプト時代からあるので、その文献もどこまで本当かというのはわからないんですけれども、基本そのローマ、エジプト、あの辺りで発達したものがヨーロッパ、ベネチアで発展しますし、ヨーロッパに伝わってヨーロッパからシルクロードに行き、シルクロードから日本にも入ってきたっていう形ではあるかなと思います。
そのようなこう世界中に広まりを見せて、もう長年このガラスというともう世界中で日用品、実用品だけではなく、工芸品としても愛されているものになっていますよね。さあ、こういったガラスなんですけれども、野口さんのされている吹きガラスという技法もありますが、これも同じようにかなり昔からこうあるものなんでしょうか。
はい、私のやっていた吹きガラス技法というのもやっぱり古代ローマで結構発展して、あそこからものすごい値段が下がったらしいんですよ。それまでやっぱガラスっていうのはすごい貴重品で作るのも難しく、きっと一部の貴族の方たちしか購入できないようなものが、ローマ時代にその吹きガラスという技法が発展してから、なんか銅貨1枚ぐらいで買えるって書いてあったので、きっとすごい量産体制になったんでしょうね。それで割とガラスが身近なものになってきたという話があります。
じゃあ本当に一つ一つ手作りをしていたところから、少しずつこう工業的に機械化というものもやはりガラスも進んでいってとですね。
はい、そこからもう本当はガラスってやっぱ溶解炉を持つのにものすごい大きな設備が必要なので、工業化のしていったというのがメインで、普通の一般の人がこうガラスを気軽に触れるようなものではなかったと思うんですね。でも工場で職人が独自のこうレシピで作っているという割と秘密の技法でもあったのかなと思います。
そのようにこう世界中に広まって、一般庶民の手元にも食器だったりというところで普及されていくガラスなんですけれども、どうなんでしょう、中世ヨーロッパではこう盛んだったこのガラス、やはり今でもこうヨーロッパではこうガラスというと中心的なものなんですか。
そうですね、今ヨーロッパではもちろんベネチアの吹きガラスはすごい有名なので、イタリアのには職人さんがいっぱいいますけれども、近代ではそれがムーブメントでアメリカの方にイタリアの職人さんたちが結構技術をアメリカで個人的に教えるようなムーブメントがありまして、その工業化から個人個人のアーティストが自分で炉を作ってガラスを作るというところに移行し始めたという形です。
そのようにして、ガラスもどうなんでしょう、改めてこう工芸品としても見直されている、一つ一つ手作りになっているっていう部分もではあるんですね。
そういう意味では個人でやるにしても、やっぱこのガラスを溶かすというのはすごい高温の世界なので、その熱源を溶解炉を持ったりするのに ある意味先進国がメインなのかなという気がします。だからアジアでもそんなにこの一般的な工場のガラスっていうのはありますけど、個人がアーティストとしてガラスをやってるというのはまだまだ日本が一番多いかなと思います。
そうなんですね。アジアの中では日本が多いということなんですね、
はい、でもやっぱ日本人は手先が器用だし、すごく繊細な感性を持っているので、私も海外でいろいろガラスを見て回ったりもするんですけれども、もちろん素晴らしいアーティストもいっぱいいますが、まあ、日本にももちろん素晴らしいアーティストがいて、日本の技術も全く見劣りのしない作家がすごいたくさんいるので、むしろ日本に、ね、習いに来る方もいっぱいいるんじゃないかなと思います。
その、ね、日本の技術というと、もうまさに野口さんご自身も引っ張っていらっしゃる一人でもありますよね。
私も近年アジアだとインドネシアで展示会をしたりするんですけれども、やはりまだ工芸ガラスを見たことのない人がたくさんいて、そういう国で見ていただくのはすごい楽しいことだなと思って作品発表してるんですけれども、なので皆さんこれは何なんだと、石なのかとかいうふうに聞かれたり、まあ、それでガラスのいろいろ説明をしながら文化交流をしているところです。
そのように日本の技術を世界にも広めていらっしゃるということでね、アーティストとして本当にご活躍をされている野口さんです。野口さんとしては今後もこう世界に目を向けて活動していこう、そんな思いは終わりなんですか？
そうですね、やっぱりいろいろ文化が違う方たちに見ていただいたりするっていうのは、思わぬ意見や発見があって、作家としてもすごくエキサイティングというか、だからこれからももちろん国内でもやりたいんですけれども、海外でも続けていきたいなと思います。
これからもどんどん国内海外へと発信されていく、活躍されていくことと思います。さあ、お話を伺ってまいりました。今日はガラスの歴史ということで、世界のガラスの歴史についてもお話を伺いました。ガラスアーティスト野口美恵子さん、お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。